川区の東淀川区の方ですけどね。ああでもこのトークセッションを楽しみにしているなら、ちょっと車止めて楽しむのもいいかもしれませんね。あのどちらかというとどうも元気ですかっていうタイプじゃないでしょ、二組とも。なので声を、息遣いを楽しむならちょっと車を止めるのもありかもしれません。パフィーと斉藤和義さんのトークすっごい楽しみ、聞く前からなんかにやけてしまってます。絶対おもろいんやろなって。はっちゃけさんからいただきました。どうかなどうかな。あの都内某所でこのコラボトークを行いました。今週の私のダイアリーにも載せましたので、まあそれもね後ほどついでに読んでみていただけたら嬉しいんですけれども、まあ細かいところそれぞれの息遣いとか小さいツッコミとかに注意していただけると3倍楽しめるかと思います。で想像してください。スタジオでは私の隣に斉藤和義さんで、和義さんの向かいにアミちゃん、その隣にユミちゃんです。ですからユミちゃんの向かいには私がいるという感じでございます。そんな席順を想像しながらゆるゆるエロトークお楽しみください。それではパフィーと斉藤和義のラクダセッション。スペシャルウィークの FM802 からは私加藤美希がお送りしていますスーパー J-HITS ラディオ、お待たせいたしました。あのこの番組のホームページにはダイアリーが載っていまして、そこにラクダ日記というのがありますが、そのマスコットのラクダもこのスタジオに入っておりますけれども、今夜はラクダつながりな2組のスペシャルラクダセッションをお届けしたいと思います。まずはレディーファーストでパフィーのお二人です。こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
多分ねパフィーをスタジオで会うのは、パフィーとスタジオで会うのは802ではデビュー前以来。
え、本当ですか？なんかよく会ってる気持ちになってる、ね、おかしい、
ね、ライブとかではお会いしてますけど、
そうですよね。
今日はたっぷりとお話を伺いたいと思います。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。でそのパフィーにはラクダの国という曲を書いてくださったのが斉藤和義さんです。
こんばんは。
お元気ですか？
元気ですよ。
はい、
よろしくお願いします。
ひげ生えてるね。
あ、うん、何もしてないだけなんですけどね、
うん、ちょっと眠そうな感じがしますが。
そうなんです、今日ちょっと徹夜中なんです。
忙しい、レコーディング中。
うん、そうですね、うん、始まるんですけど今日から、その撮る曲がこれからなんですけどね。
あ、これから書くという。
そうですね、
いつもの感じですね。
いつもの感じなんですけど、
はい、じゃあ頑張っていらっしゃる中ちょっと一休みしていただきたいと思います。でラクダつながりのお二組なんですけれども、ラクダの国、
はい、
2006年の曲ですけれども、はい、藤吉さんもねご自身であのセルフカバーしてますよね。
そうですね、
うん、
これゆみちゃんのソロ曲ですよね。
そうなんです。
歌ってるのはゆみさん、
ね、私です。はい、
多分パフィー史上一番暗い曲なんじゃないかという、うん、
いやもうね本当そうです
よ。ですよね、
はい、
切な系の曲がいいっていうのがゆみちゃんからあって、はい、で切ないをこっとり越して真っ暗な曲になってしまうんですね。
ラクダ乗ったことあったよね。そういえば昔
乗ったっけ、
海外で。
え、海外であ
れ乗らなかったっけ。
あ、なんかプロモかなんかで乗ってるイメージがある。
乗ゾウじゃなくて、
いやラクダに。
ラクダも乗った。
バリかなんかで。
バリ、ヘビを巻いたところ。それシンガポールか。
シンガポール。いろんなことやってる。多分ラクダに乗っ あれ一人、いや二人で、二人で乗ったんです、案外乗りにく
い。二コブラクダ。
え、ワンコブずつ乗ったってこと。
違う二コブの間に乗った2
人でギチギチに。
1人1ラクダ。
1人1ラクダ。
そうそう、で
2コブの間に、
2コブの間に乗って、なんかもう股が痛い、股が痛いって言ってた
か、
言ってて、すっごい乗りにくかった記憶があるんですよね。
あんまりいい思い出はない感じですね。
痛いっていう。
カジュアさんは全然ラクダは、
うん、一回動物園かなんかで見たかな。
なんで曲を作るときにパッて浮かんだんでしょうね。
なんででしょうね。あ、なんかね、なんだっけな、 な、全然覚えてないですね。なんだ
っけ。あれなんか綺麗ななんか写真みたいなあれがあって、それがすごい綺麗でって言ってもらって、
うん、あ、そうです、そうです。
今こう誘導してこういろいろ。
そうです、そうです。あのね、ナショナルジオなんとかかんとかっていう、うんうん、なんかサイトがあるんですよ。なんかそれになんか航空写真かなんかで撮った砂漠のラクダの群れの写真があって、で他にもいっぱいあって、うん、それがすごいなんかね、幻想的で良かったんですよね。何百頭のラクダが砂漠をこうあのオレンジ色の中動いている。
そういうイメージだったんだ。
そうなんです。
だから悲しみのない国になったんですね、歌詞の中でね。
かな。
なんか由美ちゃんはものすごく斉藤和義さんお好きだって聞いたんですけど。
はいはい、聞かせていただいてました。
なんかあのインタビューでロックの神様といえば誰ですかって聞かれて斉藤和義様と答えた。
あ、言った。
ありがとうございます。
言った言った、
はあはあ、ロックの神様だって。
いやいや、ね何を言ってるんでしょうねって感じですけどね。
こう目の前でそうやって言われると照れますよね。
照れますよね、うん、
でも嬉しいですか。
うん。そうですね。でも最近あのちょこちょこあのゆみちゃんとか周り知り合いとかと何度か飲んだりとかね、うんうん、
はい、
そうなんですよ。
じゃあ一緒に飲んだりしてるんだ。
そうなんです。ロックの神様からちょっとお酒の国の王子様みたいになってきてです。
王子様ですか。ちょっと王子様ですか。
いやいやいや、
気使ったな。ごめんなさい。
ただのおっさんだったと我々なんですけど。
え、神様は酔うとどうなるの。
あんま噛まないですね。
本当。
いや、今ほらラジオモードで一応。
あ、
どうだろう。
今はアーティストイメージを守るみたいな時間。これ、
ね、体中の力が抜けてる感じみたいな。
今以上に。
そう。ヘニョンとは。ヘニョンとは知ってるけど、そんなにとりわけ変わった感じがないかも。
ゆみちゃんもそんな変わんないね。
変わんないです。
強そうですもんね。
そう、ぽ、うんって言ったでしょ
今。アミちゃんも変わんない。
私はあのダメです。もう顔が赤くなって寝ちゃう感じです。
そうなんだ、
はい、でも飲まないでもあの全然ついていけるんで、うんうん、すごいその場には痛いんです。
お互いの曲でこの曲に参ったとか衝撃受けたっていう曲はありますか。
やっぱコーヒーに関して、やっぱ最初のアジアの人生はゆるいなっていうのがね。
あ、それが最初ですもんね。
それが最初ですよね、
うん
うん、あとなんだろう、あとカバーしてたあの人に優しくとかカバーしてたやつとか印象的なんですけどね。
反対に、じゃあパフィーのお二人から斉藤和義さんの曲でこれはもう参ったとかお気に入りだとかカバーしてみたい曲。
自分がでも男の人だったらベリーベリーストロングみたいな、はい、ああいうやっぱちょっと女子にはできないというか、うん、あれはなんか男性だからできるんだろうなって思う感じで、うん、ああいうのいいなと思いますよね。和義さんのなんだろう、こうブワーってこう畳みかけてるのってやっぱ男の人がやるとすごいかっこいいんだろうなとこう。
でもパフィーそういう曲ないっけか。そういうバーって
畳みかけるような曲、
言葉がいっぱい入ってるってやつ
案外ない。滑舌が悪いんで。
FM802 からお送りしていますスーパージェイヒッツレイディオ、この時間は斉藤和義さんとパフィーのコラボトークパート1をお届けいたしました。曲をねお届けしましたけれども、まず最初にトークの間に聞いていただいたのはパフィーの2006年のアルバムスプラージの中からラクダの国、斉藤和義さんが提供した1曲ですね。そしてベリーベリーストロング I Ne Cry Ne。 斉藤和義さんの曲もお届けしました。ゆかちんからもベリーベリーかドラムが大好きって、ドラムが好きって書き込みもいただきましたけれどもね、ありがとうございます。いかがでしょうか、まあ、前半はこんな感じでゆるゆるトークをお届けいたしましたけれどもね、ゆかちんからもパフィーちゃんはやっぱり大人かわいいと、自由にかわいいように見せかけてわきまえてるとこわきまえてるというか空気作るのうまいって書いてありますが、そうなんですよね、頭がいいな回転早いななんて思うところがありますが、さあ後半も楽しんでいただきたいと思います。8時台にお届けいたしますが、ちょっとだけ中身を覗いてみましょう。
あみちゃんの初体験が
初体験
体育教師だ、
あ体育教師でした。
今日はですね、なんと初オンエアさせていただけるということで、
ないですね。だってパンツ見えるじゃないですか、うん、ステージ上で。
いや見せればいいじゃないですか。
見せパンだ。
そうラクダというとそのイメージがあってね。
でもパン
ツ。あなたたちにだけは言われてるねっていう。
はい、こんな感じでございます。後半は。ゆるゆるエロトークになってしまいます。ちょっとね、まあ、言いたくても言えないこといっぱいあるんですが、とにかく8時台にお届けしますので待っていてください。で、初オンエアという言葉がありましたが、そうなんです、パフィーのニューアルバムから初オンエアあります。お楽しみに。斉藤和義とパフィーのラクダセッション、後半に続く。
ラクダセッション
Super J Hits Radio Super J Hits Radio Radio Masters 中島ひろとです。4月29日水曜日午後3時からはザ・中島ひろとショー802 Radio Masters ホリデースペシャル、阪急サイトリビングハーモニー、ゴールデンウィークにぴったりの心地よい音楽とサイトの情報をお送りします。4月29日水曜日午後3時スタートです。
あなたにとってラジオで出会った思い出の曲は何ですか？
私だけ受験が最後で一人勉強してた時に、仲のいい友達がこの曲をリクエストしてくれてたんですよ。なんか
恋してる自分が伝えたくても伝えられへんことって結構辛かったりする。
ラジオから流れてきたのをふと聞いた時、
現在 FM802STILL20 スペシャルライブレディオマジックのサイトで FM802 で出会った思い出の曲を募集しています。詳しくは802のホームページまで。
FM802STILL20 スペシャルライブレディオマジック
回っています。 FM802 から私加藤美希がお届けしていますスーパージェンヒスラディオ。それではラクダセッション後半いきたいと思います。斉藤和義&パフィーのコラボトークパート2です。まあ、なぜラクダセッションなのかというのはね、パート1の方でお話ししてくれたんですけれども、2006年パフィーのアルバムスプラージに斉藤和義さんがラクダの国という曲を書き下ろしております。切ないいい曲なんですけどね、パフィー史上最も暗い曲なんですね。でまあそんなラクダつながりの2組がまたここ最近ちょっと接近しているということで、それはですね、後からこのトークセッションを考えた後に知ったことなんですけどもね、偶然にも。まあこの番組のマスコットラクダと絡めて2組トークしてくれないかなとお願いしたら、意外なつながりが見えてきました。後半はそちらを楽しんでいただきたいと思います。でレコーディングで徹夜中の斉藤和義さんなんですが、どんどん元気になっていきます。その辺もお聞き逃しのないように、下を向いていた和義さんがだんだん顔が上がっていきますから、それを想像しながら聞いてください。パフィーとせっちゃんのゆるトーク、あごめんねエロトークかと思ったゆるトークの前半楽しかったです、でもちょっと聞かせてくださった後半が気になって気になって早く聞きたいですと、神戸市垂水区の吉川律子さんありがとうございます。そして堺市のもちこさんは、ラクダセッションゆるい感じでいいですね、ゆるいの大好きです、料理しながらラジオ聞いてるんですけど思わず顔がほころびましたといただきましたが、さあどうでしょう、後半はエロいゆるいでしょうか。それではパフィーと斉藤和義のラクダセッション。斉藤和義さんがまた新しく曲を書いていまして、 それがニューアルバム、はい、パフィーの6月17日リリースになります。 Bring It、 その中に入るという曲ですね。
そうなんですよ。
そうなんですよ ね、
ね、
あれ、ラクダの国の時にはほとんど音は和義さん作ってましたけど、
はいはい、
今回はあの演奏をほとんど一人でやってらしたんですけど、今回は演奏は、
あ、今回も一人ですね。
ほほほほ、
歌詞も二人にあの取材したんです、スタジオで。あの取材というかインタビューして、
うん、
そのテーマ的なものっていうかね、どういうのがいいのかねって話で、
うんうん、
二人にいろいろ聞いて、でその場でいろいろこうすごいなんていうか、なんだっけ、あみちゃんの初体験が
体育教師
だ、
あ、体育教師でした
っけ何それ
みたいなこと、まあ、嘘なんですけど、そういうことを引き出しながら、
そういう話を覚えてますな。
そうそうだ、だって仮タイトル体育教師だった、
ね、そうだ
体育教師
うん、まあ、そういうことにしようみたいなね、とか、まあいろいろこう2人の愚痴的なものから、いろいろこう、なんだろう、まあ、なんでしょうね、もう将来の、まあ、夢みたいなからいろいろこう聞いて、
うん、
でそのなんかその2人が言ってる間で、あ、それが死にすでになりそうみたいな、あのその場でこういろいろワープロで打ったりとかして、
へ、
それをまた帰ってまとめたんですけどね。
一体どんな曲になるんだと非常に気になるところなんですけども、今日はですね、なんと初オンエアさせていただけるということで、
いやいやいや、
はい、タイトルは今私の手元にあるのもカッコ仮と書いてあるんですが、体育教師ではありませんね、これは
違いますね、
晴れ女と、
はい、
これ決定、
はい、決定です、
決定ですか、
決定、はい、
晴れ女というアンケートも取った、
はい、もうそれは俺のイメージですね。
聞く前に聞きどころ、まあ、全部でしょうけど、
はい、
ここちょっといいよとか、
あの2人のボーカルがあの交互になんていうかちょっと会話調な、ラップ調でもないんですけど会話調になっていて、あみちゃんゆみちゃんが2人でドライブしてるっていう、その時の情景のつもりでなんですけどね、
はい、ではお送りしましょう、曲紹介お願いします。
はい、パフィーで晴れ女。
お送りしたのは6月17日リリースになりますパフィーのニューアルバム Bring It の中に収録されます斉藤和義さんの作詞作曲晴れ女、
はい、
体育教師、はい、出てこなくなりましたね、
そうですね、
うん、全然かけらもないですけどね、
そうです、そうです、
よかったね、
会話の詩のとこは、うん、あの2人から出てきた、
あ、ハイヒールの下り
とか、
うん、
結構あの散りばめられてますよね、あのインタビューの内容が、
何かって多分日本のミュージックシーンにないだろうガードルが入ってるかしら
私もそう思った
まさかでも採用されるだろうなんて思ってなかったですよ、あれガードル、
あ、そこそこ
ガードルはパフィーから出たの、
そうそう、この年になるとガードルもそ、まあ、やっぱ履くよねなんていう話から、う
ん
う
ん、なんか30代女子の悩みみたいなのをなぜか和代さんに切々と
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
すごい、歌詞を書くためのインタビューとは思えないようだね、
え、でも
セキララに、
そうです、パフィーのことを書いてくださいみたいな感じだったよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そのまもあったんで、じゃあっつって、うんうん、そしたらなんかあみちゃんはその酔っ払って道端の真ん中で寝るのが夢だとか、
そうです
そうです、
親父臭いことに憧れてるでしょ、
だってそんな飲めない人からすると、うん、あの自由さってないですよ、
確かに
道で寝る、え、マジでみたいない
やまあでもすっぴんも全然いいじゃんって、あなたこそガードルなしでしょっていう、
お互いもう褒め合ってあげ合って頑張ろうみたいな、
ね、
でもねガードルしちゃダメなんだってよ、するとね反対にね形崩れるって、
ガードルっていうのは要するに何なんだっけ、その締め付ける 何かみたいなやつあるの、うん、その
そうそう、だから
細く見せようっていう魂胆
のやつ補正するんだよね。
よくあの通販の番組で、
あ、そうそうそうそう、
お坊ちゃんが入ってるあの正常なやつでしょ。あ、それか。
もっとあの洒落た綺麗なのもあるみたい
な、ね、あ、なるほどね。それは、ね、下着もつけてパンツもつけてその上に履くものなの。
大体そうなんだと思う、うん、
一体型もありますよね。下着としてもつけれますみたいな。
うん、なるほど。そ
っ
か、
面白くなってきた。
これあれだと思ってたんですよ、よくあのほら女の人が、
はい、
ストッキングだけど
太もも、ガーターベルト、
それ、ね、そんなにもねいいもんじゃないです、
あれ、そっか、あれつけてんだと思って最初こういろいろあのなんか妄想が膨らんだんですけど。
いやいや、もうほんとガードル姿だけ見せれないよね。ガーターベルトの話した時ちょっと顔が明るくなりましたね。
そうですね。
さすがだなと、
はい、
眠さが飛んだみたいな、
ね、パッとね。
いや、それなら毎日ビデオで見てるんでね、そういう姿。
あ、そうなんだ、
はい、
はあ、若いですね。
ええ。
いい切り返しだった今。
おかげさま
で、うん、おかげさまで。なんと一緒にライブやるんですね。
そうなんですね。
東京だけなんですけれども、残念なことに、はい、6月18日木曜日渋谷アックスでパフィーと斉藤和義一緒にライブがあります、
はい、
これは別々にライブをして最後3人で踊るっていう、
まあ、まだあの企画段階です。
まだあまり考えて、
そうですね。
でもなんかやりたいですよね。
ね、
うん、ですよね、
ね、なんかね、うん、何がいいんでしょうね。
あみちゃん、ゆみちゃん、せっちゃんの、
あみちゃん、ゆみちゃん、せっちゃんの3人で並んで歌うとか。
ああ、これもじゃあのスカートとか履いてみたいですね。
こっち側に来ますか。
やっぱ3人いるからパフュームしかないよね。
あ、
ですよね。
やりましょうよ、パフューム。
テクノ。
あのぐらい踊りたい。
あ、
パフュームのなんかちょっとこうね、文字を変えてね。
一人でっけえぞ。
あのセンターで、
センターで
、うん、間挟むとバランスがいいから。
そうだね。
多分絶対ダンスからこの遠藤井3人が踊る。
踊らなそうな、この3人。
でしょ、
見たい。
そうか、パフィーはあれはダンスじゃないんだ。あれは
振り付けですよ、ガチガチの
振り付け。
はい、
あのダラダラするやつですよね。ゆらゆら、
あれはもう振り付けです。
だって最初にやっぱ出てきた時見た時、うん、びっくりしたもんね。なんだそれっていうか、それでいいのかっていう、
ね、自分たちの中では本当にね、
う
ん、
そうそうそう、すごい本当に
すごいや、踊ってるつもりだったんで。
だって南さすがさんですよ、振り付け
ですよね。
え、あ、振り付け師がいるの。
もちろん、
そうなんだ。え、そうなんだ。
一流の方が、
へ、
最初だからもともとは本当にいっぱいついてたんですけど、
じゃあ次これやってみて、こうこうこうみたいな、すごい見本を見せられて、うん、やってできなくって、うん、こうですかってやったら、うん、うん、それでいいやみたいな。
あ、え、振りらしいなんかあったっけ。
ありますよ。なんかステップとか決まってるんですよ、一応。まあ、1,2,3,4 みたいな。
横横横横、後ろ後ろ後ろ後ろ、横横横。
あ、足だけか。あ、へえ。まあ、ピンクレディ的な仲はないもんね。
そうですね。
うん、
決めだけ。がっちりこう振り付けして、3人で。
2年かかるけどいいですか。
ユニット名なんかつけないとね。
何がいいですかね。
でも和夫さんに任せたらちょっとエロの方に走るから、こっちで考えて。ちなみに一回任してみたら何がいい？
確かに。
なんだろう。別にエロいこと言おうと思ってなかったですよ。
すっごいみんな期待しちゃったんですけど、
ね。いやいやいや。まあ、でもせっかくなんで、そのガードルのね、
うん、
あのコンビ名というよりはガードル衣装っていうのいいんじゃないですかね。
で着るの。
そういう。
絶対見られたくない。
そう。
ガードルか。ガードルズ。うん、やだな。
まず許可が出ないと思うのでね。
ガーターベルトならまだ可愛いだろうけどね。
あ、
ガーターベルトの方がいい。
ね、あ、それ見たいですね。 パフィーミニスカートとかないでしょ。だって
ないですね。
ないですね。だってパンツ見えるじゃないですか、うん、ステージ上で。
いや見せればいいじゃないですか。
見せパンだ。
うん、
ねえ、でも後から苦情来たらやだ
し。確かに
前の人がキャッシュバックしなきゃいけない。
全然大丈夫ですよ。それ見たいな、たまにそういうこう。いつもスカート長いでしょ。
うん、確かにミニスカートね、
うん。もっと露出しまくるっていうのはどうですかね。肌の露出度アップ。
露出ね、ちょっと検討はね、
目が合う回数が増えてきて
ぜひ
最後にじゃ あの感想なんかをラクダについてとか。
ラクダについて、ラクダについては前その高校の、まあ長くなるからいいです。
いや別に大丈夫ですよ。
いやいやいや
高校の時
あのそう高校の時の先生が言ってたラクダの話っていうのを、うん、体育のそれこそ体育教師の先生が
全部ここで出てきた
日体大出身のね、うん、先生がいて、はい、その人が言ってたラクダの話っていうのがあって、まあ昔砂漠にラクダに乗ってこうはぐれちゃった男がいて、でこうずっと水もなく、まあ有名な話なんでしょうけど、うん、まあ、ずっとさまよって、でだんだんそのうちにこう水もないし、こうだんだん幻覚が見えてきたみたいな感じになって、でもどうしてもこう今度はこうやっぱ男だしで、こうだんだんこうエッチがしたくなってきちゃったと。でよくよく見たらラクダがメスで、まあ、これはちょうどいいと思ってラクダにどうにかならないものかってやってるんだけど、ラクダがこう逃げて逃げて、でそのうちに向こうにこうすごいなんか遠くに人影がいるから行ってみたら、すごい綺麗なお姉さんがいて、でとにかく助けてくださいと、私もはぐれちゃって大変なんで助けてくださいって言って、その男の人がじゃあ助けてあげたら何でもするのかって言ったら、もう何でもしますっていうことで助けてあげて、じゃあラクダを抑えてろっていう話なんですけど。そラクダというとそのイメージがあってね。
そう、あ、高校教師。
そうなんです、それがね。日体大のね、しょうもない先生だったんですけど。
はい。はい。
はい。
パフィーは今日の感想は。
いや、今の話が冒頭のラクダの下りで使われなくてよかった、
ね。うん、あ、本当ですね。ね、これオンエアしようかどうしようか考えちゃう。
悩みどこですね、これ。
ラクダの国の前じゃなくてよかったですね。
そうですね。
歌とは関係ないですよ。
関係ないですよね。
そうですね。はい、
なんか和義さんの印象とか変わりました？
ゆるいっていいなと思いますよね。やっぱりこう見習うべきところというか。
いやいやいやいや。
うん、でもパフィーも
言われ、あなたたちに何を言われてるのっていう。
なんかいいゆるさですよね。まあパフィーを上回るゆるさなのかなっていう感じもありますけれども。
いやいや、何にダラダラはしてないですよ。
一生懸命やってるんですって。
そうですよね。
多分残像ですよ、見えてる分は。
ああ、そうだ、
はい、動きが早すぎて。すごい早いん
だけど。そうだったのか。
今日本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
バフィーの、アミさん、ユミさん、そして斉藤和義さんのラクダセッションをお届けいたしました。
ラクダセッション。
ということで見事なね、後半は目が覚めた和義さんの張り切りラクダトーク聞きましたけれども、いかがだったでしょうか。絶妙な BGM をお付けして皆様にお届けいただしましたけれどもね、どうですか、体育教師、体育の先生何を教えたかったのかが知りたくなりますけれども、意味わかった？なんかあ、ちょっと10代の方は難しいかもしれないんですけれどもね、はい。さあ、このラクダセッション記念品があります。敷地に3人で寄せ書きをしてくださいました。なんとサインとラクダの絵です。 それぞれがラクダを、うちのラクダを見ながら描いてくれたんですけれどもね、みんななんか知らないけどお尻の方を向けて絵を描こうとするのがなぜかよく分かんなかったんですが、とてもとても素敵なラクダの絵が描かれています。そしてアミちゃんが FM80 にラクダセッションと今日の日付も入れてくださいました。なんだかこう哀愁漂うこの色紙プレゼントいたします。1名の方です。応募はパソコン、そして携帯からお願いいたします。 FM80 のホームページにあるプレゼント&リクエストのフォームからお願いしますね。 funky82.com funky82.com です。ファックスナンバーは大阪 06-6809-9000 06-6809-9000 番です。ラクダセッションのこの感想と色紙希望と書いて送っていただきたいと思います。当選発表は番組のエンディング。